16ページです。連載人権シリーズ企画、きらめく人。大津町男女共同参画審議会委員、桑原正弘さん。令和5年度の大津町男女共同参画推進委員公募に応募し、今年度から審議会委員の委嘱を受けました。応募した理由の一つは、これからの社会では男女の区別なく、住民みんながそれぞれの立場を理解し協力し合うことが大切だという思いからです。私は20年ほど問題解決のコンサルティングをしています。始めた当初のクライアントは製造業が主でした。現場の技術者の 95% は男性で、女性は 5% くらいの割合でしたが、彼女たちは男性にないユニークな視点のアイデアが多かったように思います。チームメンバーも彼女たちの意見を頼もしそうに眺めていました。その時に私が感じたのは、男女の違いをこれからの商品開発にもっと生かすにはどのようにしたらいいのかという素朴な問いでした。個々人の発言を促し、理解して共有し合う、そしてそれを問題解決へ生かすという基本的な考え方は、社会問題の解決に応用できるもので、そのポイントは傾聴です。会議や話し合いでは、自分の意見を通そうと必死に論陣を張りますが、それでは生産的、創造的な話し合いにはなりません。創造的な会議のポイントの一つは、お互いの意見を理解することです。そのためには、自分が言いたいことの前に、相手が言いたいことを理解するという姿勢が大切なのではと考えています。中国の新時代のことわざに、黄色い猫も黒い猫もネズミを取るのが良い猫だというのがあります。黒い猫が目の前を横切るのは不吉だということに対して、猫の色が黄色であろうが黒色であろうが、そんな外見は関係ない、猫の本来の役目を全うすることを見るべきだという話は、まさに男女の違いを超えた協力がこれからの住みやすい自治体を作っていく肝になるのだと思います。これからの大津町は半導体関連企業の進出をはじめとした大きな変化の時期に来ていると感じます。男女のみならず、住民の多様性を認め合う人権尊重社会を作るために、私にできることをやっていきたいと考えています。問い合わせ、役場人権推進課男女共同参画推進係、電話 096-293-0863。 比べてみよう、クロッシングカルチャーズボリューム11、 CIR 国際交流員オースティン・ハインライン。オースティンが日本の文化とアメリカの文化を比較して紹介するクロッシングカルチャーズコーナーの第11回は、月見の文化の違いを紹介します。日本の月見文化は珍しい。私は日本の文化について勉強するときにお団子をよく目にしていたので、日本に来たらお団子を食べたいと思っていました。そのためお月見について勉強するのはとても楽しかったです。アメリカにはお月見の文化はないため、日本で月の模様がうさぎに見えることを知りませんでした。アメリカでは月ではなくスターゲージングを楽しみます。スターゲージングは単なる楽しみの一つで文化ではありませんが、オリオン座や北斗七星のような星を見つけるために空を眺めるのが一般的です。私は夜空を見るときに、星と星とが語る物語に大きな焦点を当てています。星にはたくさんの物語と歴史があり、誕生日からわかる星座はどんな人なのかを教えてくれます。星座は血液型のように 人との相性もわかります。占星術はアメリカでとても人気がありますが、それは人をより理解できるようになりたいと思っているからだと私は考えます。もしアメリカでお月見をする機会があれば、アメリカ人はお団子とお月見を好きになると思います。私は日本に来てもうすぐ3年になりますが、まだお月見を経験したことがないので、今年初めて経験できるかもしれないと思うとワクワクします。月を祝い、お月見団子を食べ、噂に聞いた月の中にいるうさぎを見つけるのが楽しみです。うさぎとお月様とお月見団子とススキのイラストがあります。
17ページです。環境プレス。ペットを飼う皆さんへ。ペットは家族の一員であり大切な存在でありますが、その飼い方には責任とマナーが求められます。もしかしたら気がつかないところで周りに迷惑をかけているかもしれません。注意事項が3項目あります。1、散歩中のペットがした糞を飼い主がスコップで拾って道路上の草むらなどに埋めたり、水路に流したりという苦情が後を絶ちません。散歩中にしたペットの糞は必ず自宅へ持ち帰って処理をしましょう。2、ペットの放し飼いはやめましょう。犬はリードが外れないようにして、猫は家の敷地から出さないようにしましょう。3、繁殖を望まない場合は、不妊・去勢手術をしましょう。飼い犬や野良猫は県や町からの補助制度がありますので、気軽にご相談ください。ゴミ分別大辞典。エコバッグを積極的に活用しましょう。2020年7月1日からレジ袋が有料となりました。日本全体では年間約305億枚のレジ袋を使っていると言われ、一人当たり約300枚使用していることになります。305億枚のレジ袋は、資源採取から最終処分までにかかるエネルギーすべてをレジ袋の原料である原油に換算すると、約42万キロリットルとなり、この量は25メートルプール約1200杯分に相当します。レジ袋の利用により、ゴミが増えるだけでなく、多くの資源を無駄にしていることになります。レジ袋有料化は、それが本当に必要かを考えることで、私たちのライフスタイルを見直し、使い捨てプラスチックゴミを削減していくことが目的です。レジ袋有料化をきっかけに、自身のライフスタイルを見直し、エコバッグを持ち歩くなど、身近でできるところから、プラスチックゴミの削減につなげていきましょう。役場環境保全課、環境保全係、電話0962933113。大津の仕事47回、大津町企業連絡協議会、カダブラ株式会社。私たちは時代に即した新しい価値を創造し、世界との調和ある成長を目指します。カダブラ社は社会課題解決を目指し、グローバルに事業展開をしています。主力事業はスマートフォンアプリ、ウェブアプリの開発とリソース提供です。デジタル化の遅れに対しては、デジタルコンサルティング、デジタルデバイド軽減案の策定などを行い、教育格差に対しては教育施設の運営を行っています。また、地域格差に関しては、大津町観光協会と連携し、道の駅を盛り上げる活動をしています。各事業においてソリューションの提案からシステム開発まで一気通貫して対応できることも弊社の強みです。代表取締役佐藤譲さんの写真があります。企業概要。所在地、大津町引き水759、移転準備中です。その他拠点、東京、 熊本市、ベトナム、フィリピン。業種、専門サービス業。従業員数、60人。2023年2月時点。事業内容、システム開発、リソース提供、ほか。連絡先、電話、096-243-3500。カダブラ株式会社のホームページと、カダブラ株式会社が運営するグローバルフロントのホームページの二次元コードがあります。カダブラ株式会社で検索できます。2枚の写真があります。1枚目は、道の駅大洲に設置しているポッピンです。これはスマホで買い物ができ、ツーリング客に便利です。2枚目は、ベトナム拠点、ホーチミン市の会社の様子です。